所詮一つのサイコロから転がったのよと。不満に不楽にしてもですね、まあこれ順番ひっくり返してね、千弱万弱と、まあ不満とか不楽と言うけれどもですね、まあ何つったってこれややこしいこっちゃなと、うん、誤り間違い、弱というのは誤りとか間違いとかいうことで、まあ、いかんせんば、まあそういうふうな言葉に引っかかって、まあえらいこってすなと、まあこういうふうなシャレのようなシャレとも言わないような内容です。さてそこでですね、谷口正先生はどのような驚くべき解釈をなさったか。絵界第一禅師通称百条和尚は後世の馬祖同一禅師の法灯をついた瞑想で、馬祖さんが先生だったりね、大雄山に生ぜられて法王といた人だ。大雄山は甲州にあると場所です。岩石頂上春天百条などとも岩石が重なり合ってですね、まことにこの義理たる姿を持って高い山であると、百条山と呼ばれた。百条和尚の俗称もそこから出たのである。当時和尚の特訓を聞いて集まる者の熊のごとく初めて座禅弁道の質は、弁道というのは道に励むということですね。道元様の今正法現像今日も昼からかなんかやりますけども、弁道はっていうことを今やってるんですよね。で弁道はっていうのは弁当じゃない弁道はっていうのは道に励むというです。道に励む心構えが書いてあるのが弁道は、道元さんもね。だから座禅弁道、座禅をして道に励むの質は道場の勘を呈し、修行者行事の規則すなわち真偽の必要が起こりても、いっぱい来たもんやから、まあ、規則を決めないかんやろうと、ルールを決めないかんやろうということになりまして、ここに道場の真偽が生まれるようになったというわけです。道場と書いてあるけれども、このそのいわゆる常識的な読み方は道場とは呼ばないんだ。これ谷口先生の独特の振り仮名でありましてね、総輪というのが本当の、まあ、国語の試験に出た時の答えは総輪と書かなかったら、道場と書いたらペケコンやからね、うん、ここに道場の真偽が生まれるようになった。したがって百条は総輪真偽の創始の祖であると、百条さんがそのルール作りをなさったのでありました。行事極めて綿密にして卑しく揺るがせにしない幸福は一斉の崇拝を集めた。まあ、前夜からどうでも言えないかというんじゃなくて、極めてですね、その修行の時間帯、プログラム、立ち振る舞いのそういうルールというものは綿密にして、卑しくも揺るがせにしない、そういう高貴な気風というものは、たくさんの人々の崇拝を集めるほどであったと。チャランポロンにはなかったという。百条の一日が定れば一日直接の水訓は有名なものである。一日が定れば、本当の修行をしなかったら食うな。こんな有名な百条和尚の道場のことであるから、毎日たくさんの修行者が集まって座禅し、説法を聞いて修行していた。その大勢の中に混じって一老人が毎日黙って修行している。大勢が去るとその老人も去るのでやったところがある日、他の修行者が道場の時間が終わって退出してしまっても、その老人じっと百条和尚の面前に座っていて去らないのである。なんか物言いたげな表情である。そこで百条は我が面前に座っているものは一体これ何であるかと尋ねた。するとその老人は、はい、私は人間ではありません、前には人間でありました、今は変化身であります、うんうんと答えた。否認というのは人間にあらず、いろいろ他のものに変化したところの変化心であるという意味であると。まあこの場合はですね、谷口先生のこの本当のこの素晴らしいご解釈で、つまりリアルマンではないという意味であると。だから実相人間じゃないという意味ですね。真の人間。まあそういうことから言うとですね、このいろんなものに変化しているところの、まあ、狐に化けたり、蛇に化けたり、狸に化けたり、まあ、人間の形をしているけれどもね、そのように、変化している人は 世の中に結構たくさんいらっしゃるということになることになるでしょうね。過去答えることができなかったところに根本無明があるのであると。ね、私は、そうじゃない、ちょっと行き過ぎちゃった。つまりリアルマンではないという意味である。もうこの答えが間違っているのであると。うん、私はね、もうつまらないヤクザでございます。私はしょうもないものでございますと言ってね、その おじいさまがね、私は非人であるとおっしゃった。もうそこがもう大体禅の修行者にとっては間違いのもとやないかと、こう先生はおっしゃったんですね。老人よ、なぜ汝は私はあなたでありますと答えなかったかと。これはもうめちゃくちゃ素晴らしい、もう感動しましたね、僕は。私はあなたでありますと答えなかったかと。これってどういうわけやと思いました。なんでこういうことを谷口正治先生はおっしゃったのかなと、書いてあるのかなと思いましたね。後で答え出てくるんですよ。なぜまた汝は私はリアルマンでありますと答えなかったか。かく答えることができなかったところに根本無明があるのである。その根本無明が病であり、500章点々幾度生まれ変わっても矢子であるという由縁であるのであると。まあ実際これは狐としておったわけじゃなかろうと、ね、心は狐、心は実相人間じゃなかったから、まあ狐か狸かと思われたんでしょう。矢子といえば必ずしも野狐の格好ばかりしているかというと決してそうではない。非人すなわち真の人間リアルマンならざる変化心はことごとく矢子であると。矢子は変化心または化相心の象徴である。仮の姿、病人が名医の前へ行く。その名医が言う。我が面前に立っている者は一体これ何人ぞ。そこでその人が答えている。はい、私病人であります。咳が出るのであります。こう答える体の人があるならば、であるならば、一点もしない限りその人は一旦治癒することがあっても500章を点々として病人で継続するのである。なぜならその人は人間を変化無常の心であって、病気にかかるべきものという観念に自業自爆されているからである。はい、私は病人でございます、なんて言ってる限りは、名医によってね、いい薬を与えられた。まあ、その薬も物質やから本当に効くわけじゃないんだけども、これはいい薬ですよ、特効薬、新薬、ごっつい高いね、必ず効くよと言われたらその気になって効く場合もありますね、またその薬に対する人類意識というものもありますから、いろいろ薬も効きますけれどもですね、それは本当に自分自身の実相を自覚して治ったわけじゃないから、500章を点々として矢子のまんま続けなければならんと。上京して勉学しているある大学生が喝血して東京で有名な医博にかかった。その医博はその大学生に絶対安静を命じた、絶対安静にしているけれども、どうも病気ははかかしく治らない。そこである友人の紹介で当時結核療養会の最大権威と称されていた京都の鳥形医学博士を訪問することになった。その病人には付き添いのため同じく大学生である兄が伴って2人で鳥形博士の面前に立ったのである。鳥形博士は我が面前に立っている者はまたこれ何人ぞと言って尋ねた。まさかこんな前奏の問答のような言葉遣いはしないのであるが、意味は同じことである。どちらが見てもらいに来たのかね僕です僕が病気でございます。君が、はい、結核でございます。君は結核、バカ言え、誰がそんなことを言ったか、君は健康じゃないか。僕は君の健康に太鼓判でも、君のようなものが結核なら全人類が結核だ、どこにも君に結核はない、勉強しても動いても差し支えありませんか、勉強しても動いてもさらに差し支えないと、君は断じて病気じゃないんだから、これが一点五である。心に一転機を与える実相直視の言葉が鳥形博士の博士の唇から飛んで出たのである。その学生は鳥形博士を訪ねてくるまでは青ざめた元気のない表情であったが、博士邸を自死去るときには香り赤みを帯び元気はつらつとる表情であったという。大概の医者ならば病気の診療にせっかくやってきた病人を病気でないと追い返していたら生活ができないから、大抵軽い病気でも重くいって長く引きずろうとするものであると。まあ、お医者さんの中にはすぐ注射しましょう、 点滴しましょう、お薬出しておきましょうなんていう人も中にはいらっしゃいますね。ところが鳥型博士はよほど優れた人であるらしい。同博士は阪神沿線の内臓外科の勝呂博士に紹介されて、その頃生命の実相を熟読していられたということであるから、多分そんな実相直視の一点後は口をついて出るようになっていたものらしい。私は鳥型博士に敬意を表するものである。私は実相直視という言葉を使ったが、変化し予転するところの無常心、野暮心、変化心、病心ばかりを見ている限り、その人は五百姓、野暮の心、病能の心を脱することができないのである。これは我々自身におっしゃっていただいていることでありますね。清張の絵本部の道場で、私の前にやってきて、先生、私は病気で困っているんですが、どうしたらよろしいでしょうかと尋ねられると、私は医者に任せなさいと言うと。すると私のところへ相談に来るような病院なら、大抵も医者にかかった挙句の果てに、医療功を奏しなかった人だから、先生、医者にかかっても治らないのです、どうしたらよろしいでしょうという、そういう時私は大抵どうもしないでよろしい。病気はないんですよ、そら人間は神の子でしょう。神の子は健康なのですよと答える。そして悟る人は治る、悟らん人は治らん、どうもしないでもよろしい、これが法下であると。病気の私を何としてくださいますかという、その執着心に対する法下である。握っていた心を放つことである、いよいよこうもしなければ治らんのではあるまいか、ああもしなければ治らんのではあるまいかと、取り越し苦労や不安で自分を縛っていた縛りをほかすのである。一切ほかし去ったとき作用するのはその次の、病気はないのですよの一点後である。これが否定の妙妙である。どうもしないでもよいと心を任せきりの状態にしておいて、病気はないと否定する。再び文字を書かないようにしておいて、黒板に書いた病気の文字を消すようなものである。そしてその後に空と直視の言葉を用いる。そして直視された心の黒板に、人間は神の子でしょう、神の子は健康なのですという語を書き記すのである。そうすると、それで直視された実相を悟る人は病気が消えるが、そうでない人には病気は消えない。そんな人は心に理屈が残っている。なぜ五感に病気がありありとあるごとく見えているのに、その病気をないと言い得るのだろうか、とうとうがその理屈である。そんな人に生命の一層の熟読が役に立って治ることがあるのは、そういう理由をあらゆる方面から破砕する理論と事実とが、生命の実相の本には各方面から提示してあるからである。さて、私も先例になって、この百条第一禅師からを今百条、今の百条さんと称し、私は人間ではありません、変化心でありますと言った老人を前百条、ね、前の百条さん、百条山に住んでいた前の住人と呼ぶこととする。前百条は続いて答えて言うのに、過去過小物の時、私はこの百条山に住んでおって、あなたのように説法をしていたのでございます。ところがその説法を聴聞していた修学の者の一人が、大修行の手の人でも因果の理法の中にあるものでしょうか、それともまた因果の理法の外に教出しているものでしょうかと質問しましたから、私は大修行亭の人は因果の理法の外に教出しているものだと答えましたが、その答えが間違っていましたので、私は五百姓の間、やこの心に落ちて人間として浮かび上がることができません。どうぞ私がそれと同じ質問をいたしますから、それに対して私をして心機一転せしめる一点を与えて、このやこの心から脱して元の人間に変えることができるようにしてくださいと言ってから、再び大修行の亭の、大修行亭の人帰って、因果におつるや、またなしやという質問を繰り返す。すると、今百条は不満因果とやったという意味は、因果の大砲はくらますことができない。いくら大修行の亭の人でも、因果の大砲を無視することはできないと言ったのである。すると、野暮心に脱落していた老人は、この一言に、大いに悟ってお辞儀をし、お正のありがたい一点後のおかげで野暮心を脱却して本当の人間に戻ることができました。その野暮の心霊を脱ぎ去ることができましたが、その死骸が 山の後方にまだ残っておりますから、どうぞ死んだ僧侶を弔う儀式によってお弔いをしてくださいと言ったので、猪という当番僧をして白椎土で板を打って合図をし、主要思想たちを呼び集める方法、ね、をして大衆を集めて、死んだ僧があるからみんなで弔いだというと、大衆は誰も死んだのはなし、妙だな、涅槃堂におこもりしていた人にも誰も病人はなかったが、一体誰が死んだのだろうと口々にブツブツ言議していると。そこで昼食後、百条和尚が皆の者を引き連れてある岩の下に降りていき、杖で一頭のヤコの屍を跳ね出してる、パーッとこうつついて跳ね出したね。そら、こんなところにヤコの皮袋が転がっているから、火葬に不相と火をつけて燃やしてしまった。そしてその晩、百条和尚は禅道に上がって登って、前期の由来因縁を話したというのである。お昼のね、この物語をそのままのことがあったかどうかはだいぶ眉唾ものである。ヤコに堕落していた全百条が過去過小仏の時代にいたとしても、その頃にはこの百条さんがあったかどうかも甚だ疑わしい。過小仏というのは剣言中、剣豪中の第三祖であり、ね、過去七仏の第六位の仏であって、釈迦の前仏だと言われている。つまり釈迦がその過小仏から生まれ変わった、ね、過去の釈迦の前身であると言われている。長阿言第一、大本行にはこの剣言中、剣豪中において過小仏いずと、その時人寿二万歳、過小仏というのがですね、もう何億年も前にね、おられましたが、その時にその方はね、二万歳の年やったっ。二万歳なりとあり、剣豪というのは六十四孔をもって一剣豪とし、一孔は増阿言行第三十四には、例えば、鉄条あり、方一油順、一油順というのは、大体7キロメートルと言われているんですが、油順という、これは仏教の長さを測るものだし、まあ、ある説には14キロという人もありますけれども、まあ、7キロという人は、その一油順だから7キロ四方だね、7キロ四方 にして、工業もまたしっかりと、だから縦横厚みの鉄の城が、7キロ四方の城があったというわけです。中に海石を見ると。からしの実が入ってる、粒がね、からしの実ってのは、まあ、胡椒のみたいなもんがからしの実ですよ、うん、それがね、いっぱい詰まってる。一割100年に1回子を取りて、その回子を尽くすもなお終わらざるがごとし。で、人がおってですね、その7キロ四方の縦横厚みの鉄の箱の中からね、100年ごとにちょいとこのからしの種をつまんでポイと捨てると。で、それが全部なくなってしまう。もうそれぐらいもめちゃくちゃ長いわけよね、うん。それがね、もうそんなめちゃくちゃ長い。その開始を尽くすもなお終わらざるがごとし。もうそれでもまだ、その、年月が終わらない。数え足りないというようなのが、こうという意味でありますね。またこういうふうなこうに対する説明もある。こうっていうのは大体この地味で、はぁ、あれかいなと思われた人もありますけど、語でこうっていうのがありますね、うん。将棋で言えば千日手。千日手4回やったらもう持ち将棋ってね、もうやんぴと、もう一回やり直してこういうことになるんですね。で、こうっていうのは永遠で、もう一回。また、大石山なりと。大きな石の山なり。ほう一油順なる岩尾の上に、約7キロメーターの岩尾の上に、石、四方の岩尾の上に、天人が500年目ごとに降りてきて、カシー国の薄物の羽衣を持って、その頑丈を払うんやから、天人がね、100年目ごとに、シャーってこの、衣をね、なびかせてね、降りてくるんや。で、その、7キロメートルのその鉄の、硬い岩の上に さっとこの子供を、この子を撫でるんですよ。さっと、一回ね、100年目ごとに。うん、それで、その撫でたことによって、その7km 四方の岩の山がね、なくなっちゃう。もう気の遠くなるような話ですね。それでもまだ功は終わらんというぐらいね、その功というのは長い時間単位なんですね。積算ついにつくも功はなお終わらず。あるから、ほとんど係数を超越する年数である。その年数の64倍が剣豪であり、その剣豪戦物中の大産物であって、人間の寿命が2万歳の時であるという頃であるから、人寿50歳の現在を遠ざかることよほどの時代であると。その時に人々は、年が2万歳、平均寿命が、ええなと思ったって、そうはいかん。